それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマタイによる福音書の第4章の12節から17節であります。新約聖書のマタイによる福音書、聖書は後ろ4分の1くらいのところで新しいページが始まります。そのまた、新約聖書の4ページになりますが、教会様付きの聖書を借りていらっしゃる方は、ポストイットが入っているとは思いますが、そのマタイの4章の12節からであります。マタイの4章の12節から、それではお読みいたします。さてイエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガリラヤへ退かれた。そしてナザレを去り、ゼブルンとナフタリとの地方にある海辺の町カペナウムに行って住まわれた。これは預言者イザヤによって言われた言葉が成就するためである。ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤ、暗黒の中に住んでいる民は大いなる光を見、死の地、死の狩りに住んでいる人々に光が昇った。この時からイエスは教えを述べ始めて言われた。悔い改めよ、天国は近づいた。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から福音の驚きという題でメッセージをさせていただきたいと思います。皆さん、驚きって何でしょうか。皆さんにとって驚きの経験何でしょうか。3つ挙げなさい。あなたにとって驚きの経験何だったでしょうか。3つ挙げてくださいと言われたら何を挙げるでしょうか。私も一生懸命考えました。思い出しました。自分は自分にとって驚きの経験何があったかな。もちろんこの今日のメッセージの中心である福音の驚き、このイエス様のメッセージの驚き、これに勝るものはないんでありますけれども、まあそれは少し置いといてですね、もっとまあ日常的なですね、驚きの経験が何だったかな、俺のことを思い出していたときに、まあ私の三大驚き何かなと。まあ、松井のバットが飛んできた。ヤンキースタジアムに見に行ったときに、松井のバットが飛んできた。まあ、ボールが飛んでくることも珍しいんでしょうけど、バットが飛んできた。まあ、驚きの経験、わあ、すごい驚きの経験でありました。そして、二番目が、まあ、スカンクがかかった出来事であります。うちの庭にですね、野菜が荒らされて動物が荒らすもんですから、そのグランドホッグを捕まえようと思って、この罠をかけたところ、ある日、スカンクがかかっていた。まあこれ驚きとともにどうしようというのもあったわけですけれども、というのが驚きでありますね。で、三つ目は結構難しかったですね。まあ、いろんなことをまた思い出すといろんなことあると思うんですけれども、おそらくですね、これだろうなと思うのは、牧師になる前の時でありますけれども、修養生と言っていました。修養生と言って、寮生活をしていたんですけれども、牧師になるための学校の、男子はですね、夜の見回りがあるんですね。この、ちゃんと、閉まるべきとか、閉めるべきとか、ちゃんと閉まってるか、火の元はちゃんと消してあるか、男子は夜一人で見回りをするというのが時々回ってきます。そのある時に、この、人の絶対いるはずがないボイラー室、真っ暗なボイラー室にここに電気があるって、電気の場所までわかってるんですが、電気をつけないと何も見えないところで懐中電灯を持って入るわけでありますが、牧師になるための学校、何やってるんだろうと思うかもしれませんが、夜中にですね、そこに見回りに行ったところ、まあ、ビクビクしながら見回り行くわけでありますが、そのある友人がそこで後ろからうわっと脅かしてきたわけであります。 もうその時声が出ないので、まあ人間ってですね、本当に怖い時って声出ないんだなと思います。ヒーヒーヒーヒー言った覚えがありますが、それが3つであります。で、そんなことを思い出しながらですね、驚きってなんだろうなってことを思っていたら、当たり前じゃない。バットもそうです、スカンクもそう、そのボイラー室もそうでありますが、想像していない、当たり前ではないことが起こるときに私たちは驚きを感じるんだ。期待している、これが当たり前だと思っていることが起こるときは驚きはないですが、そんなこと起こるの？そんなことが起こるの？自分に起こるの？それは驚きであります。今日は二つのキーワードを考えました。一つは、当たり前じゃない。一つはリワードという、ちょっと出してくださいますか。キーワード。一つはリワードという言葉であります。当たり前じゃない。もう一つは、当たり前、これがリワード。私たちにとって当たり前。いや、もう本当に頑張ったんだからもらえるのは当たり前でしょ。一生懸命やったんだから神様振り向いてくださるのは当たり前でしょ。神様よくしてくださるのは当たり前でしょ。これはリワードでありますね。でも、ギフト。当たり前ではない。ギフト。驚きであります。イエス様が私たちに与えてくださっている福音、それはリワードではなくてギフトなんだ。当たり前ではなくて驚きなんだ。今日はこのメッセージをしている中で、この二つのキーワードを頭に置きながらお話を聞いていただきたいなと思って準備をいたしました。神様が準備しているのは、あなたが頑張ってしたことに対するリワードではなくて、本当に私たちが思っても見なかったようなギフトなんだって。私たちがもらえる資格なんかないのに、そんなことなんか起こるのっていう驚きのリワードなんだ。今日はそのようなお話をしたいと思っています。イエス、この聖書の箇所を見るならば、イエス様がヨハネから捕らえられた時に、ガリラヤに退かれたと書いてあります。地図を準備しましたけれども、この地図を見るとですね、ガリラヤというのはですね、この、上の、湖、Sea of Galilee、上の方にありますが、あそこの地域であります。で、ユダヤというのが、エルサレムとかあるイスラエルの中心はどこにかというと、南の方の、このオレンジのところですね。南の方のオレンジのところ。で、バプテスマのヨハネがいたのはグリーンのあたりですね。ペレアと言われるところでありますけれども、このアラノ地方であります。そして、その間にあるのがサマリアでありますが、その、ガリラヤでイエスは、ガリラヤに、退かれたと書いてありますね。そういうふうにマタイは書いてありますから、ヨハネが捕らえられたから、イエス様は、身の危険を感じて、私も捕らえられるかと思って、イエス様はガリラヤに逃げたというふうなイメージで、この聖書の箇所を読まれるかもしれませんけど、実はそうじゃないんですね。というのは、このヨハネを捕らえたのは、ヘロデ・アグリッパという王様でありますが、このヨハネを捕らえた王様が支配していたのは、このペレアとガリラヤだったんです。このグリーンのペレアと上の方にあるガリラヤだったわけであります。ですから、ヘロデ・アグリッパの領土にイエス様は退かれた。つまり、決してヨハネが捕らえたから逃げなきゃと思ってイエス様は逃げたわけではないのであります。イエス様はあえてガリラヤを選んで、あえてガリラヤで伝道を始められました。まあ普通だったらこの南のユダヤで、エルサレム。イスラエルの中心であるエルサレムである。イエス様の兄弟たちも、イエスよ。あなたが、この、人々の前に立とうと思うならば、人々に、メッセージを伝えようとするならば、なぜエルサレムに行かない？エルサレムに行くのが当然だ。周りの人々は、イエスの、兄弟、弟たちも言いました。イエスの親族も言いました。そして、また、ナザレから、素晴らしい人が、ナザレというのはガリラヤの一つの地方でありますけれども、ナザレから何のいいものが出ようかって人々が言うくらい、こんなところで伝道するなんておかしいよ。こんなところで働きをするなんてどういうこと？そういうふうに言われるようなところでありました。普通だったらエルサレム、普通だったらこのエルサレムで働きをするんだ。そういうふうに言うのが、普通であります。でもイエス様はあえてガリラヤで伝道を始められた。それはどうしてか。 それが14節から書かれているこの言葉の、予言の成就だというふうにマタイは言ってるんですね。ちょっともう一回言いますね。14節から。これは預言者イザヤによって言われた言葉が成就するためである。ゼブルンの地、ナフタリの地、海に沿う地方、ヨルダンの向こうの地、異邦人のガリラヤ、暗黒の中に住んでいた民は大いなる光を見、死の地、死の陰に住んでいる人々に光が昇った。あの田舎の、あの地方の、あの奥地のガリラヤの地、本当に死の地、死の陰と言われるような、暗黒と言われるような、あのガリラヤに光が照るんだ。それがイエス様によって成就したんだ。ふさわしくないところに救いの手が差し伸べられる。あのエルサレムじゃなくて、あの中心地じゃなくて、あのガリラヤに救いの手が差し伸べられる。当たり前ではない。まさにギフトとしてこの福音が伝えられていくんだ。これはイエス様のメッセージを、イエス様の伝えたいメッセージをイエス様ご自身の行動で表すことでありました。言っていることとやっていることがずれていると、まあ私たち非難されるわけで、言って違うだろうと言われるわけでありますけれども、でもイエス様は本当に自分のメッセージを行動で表された。ガリラヤに行って福音を伝えられました。その福音は何であったかというと、悔い改めよ、天国は近づいた。というメッセージであります。皆さん、天国が近づいた。日本語でいきなり、皆さん、あなたは天国が近づきましたって言われたら、なんかちょっと変な感じですよね。天国近、天国ってなんか死んだ後に行くところみたいな、あの、イメージがありますから、天国が近づいたって言うと、なんかあなたもうすぐですよ、みたいな、そういうようなイメージになってしまうかもしれませんけど、まあ、そうではなくてですね、これは、この、特にマタイによる福音書では、それがすごく大切なんですけれども、天国って言葉がたくさん出てくるんですけど、という、この、これを単に死んだ後に行くところっていうふうに理解すると誤解になります。というのはマタイはユダヤ人ですから、特に神様のことを天と呼びます。次のちょっとスクリーンです。神様のことを天と呼ぶ。だから天って書いて、天って出てくると神様で、国っていうのは場所というよりは神様の支配、神様が支配すること。だから、天国っていうのは、もうこれはもう、ほぼ、ほとんどのところで、神様の支配と言い換えた方がわかりやすい。神様の支配が近づいた。神様の支配が近づいたから悔い改めなさい。そういうふうに、イエス様は伝えたわけであります。皆さん、神様の支配。ユダヤ人の人はですね、神様の支配を待ってました。神様の支配は何と対照的かというと、ローマ帝国の支配。ローマ帝国に支配されて、僕たちは神様に従ってるのに、僕たちはこんなに神様に一生懸命従ってるのに、真面目にやってるのに、なんで神様を信じないローマの国に支配されなきゃいけないの？なんでこんなひどい目に遭わなきゃいけないの？不条理。神様に従っているのにどうしてという思い、そういう思いに捉えられていました。私たちありますよね。私は真面目にやっているのに、私は一生懸命やっているのに、まあ、お仕事してらっしゃる時にも、私は真面目にやってるのに、私は一生懸命やってるのに、この会社の中でもそうかもしれません。また、他の会社のとの競争でもそうかもしれない。私は真面目にやってるのに、どうしてうまくいかないんだろう。そして、あっちの人の方がうまくいくのはどうしてだ。あっちの方、人ばっかり注目されるのはどうしてだろう。不条理。なんで私はこんなこと言われなきゃいけないのかな。不条理。そういうことがある。そういう不条理の中で、納得いかないことがある世の中の中で、やがて神の支配が来る。神の支配が来たら、自分たちは報われる。神、今は神が、今はローマ帝国に支配されて、 今は納得いかないことが世の中にたくさんあって、だけど神の支配が来たら私は報われるって、報われる、そう、リワードですね、リワード。私はこんなに頑張ってるから、こんなに真面目にやってるから、こんなに神様に忠実だから、リワードがもらえる。私たちはそういうふうに思ってる。いや、当時のユダヤ人の人たちもそう思っていました。でも、イエス様が伝えた神の支配は、それだけではありません。いや、それが中心ではありませんでした。神様の愛の支配、神様の恵みの支配です。単に神の支配っていうと、本当にね、神様が世の中いろいろぐちゃぐちゃしてるけど、やがて本当に素晴らしい世の中を作ってくれるというふうに、なんか自分の都合のいい方に考えやすいんですが、でも神の愛の支配、神様の恵みの支配、神様が本当は愛される価値がない、本当は神様のこの祝福をいただく価値がないものであるのに、それにふさわしくないと思っている人に神様の愛が注がれるんだ。ギフトとして。ギフトとして神様の愛が注がれるんだというメッセージが、このイエス様のこの天国は近づいたという言葉の意味なんですね。愛されるのが当たり前で、報いられるのが当たり前で、私は頑張ってるんだから、私は真面目なんだから、私は神様に従ってるんだから、本当に神様は私を祝福して当然だ。そういう人ではなく、自分はふさわしくないと思っている人に注がれる神様の恵みであります。皆さん、このマタイによる福音書を書いたマタイ、まさにそういう人でした。マタイによる福音書を書いたマタイは、本当に神様が私のようなものを救ってくれるなんて、私のものようなものに声かけてくれるなんて嬉しい、そう思いました。なぜなら彼は主税人だったからです。ちょっとページをめくって9章に行くと、また9章を読むときにも読みますけれども、9章に行くと、9章9節。マタイによる福音書の9章9節にこう書いてあります。ちょっと後ろの方に聖書をめくって9章に行くと、9章9節にこう書いてありますね。さてイエスはそこから進んで行かれ、マタイという人が主税所に座っているのを見て、私に従ってきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。マタイに声、もうマタイはこのことを書くときにもう本当にどんな思いで書いたかと思いますね。イエス様は私のようなものに声かけてくださった。イエス様は私のようなものに目を留めてくださって、私に従ってきなさいっていうふうに言ってくださった。イエス様の福音はまさに私のようなものに向けられるなんてなんてすごいんだろう。彼は嬉しくて嬉しくてしょうがなくて友達を招きました。ねえ、聞いてくれよ。イエスって人がね、私を招いてくれたんだよ。なんでマタイはそんなに嬉しかったか。当時の社会の中で、主税人というのは、ローマ帝国の手先でありました。ローマ帝国の手先で、ローマ帝国からね、税金を、集める人を、ローマ帝国は求めているわけです。で、ローマ帝国の求めに応えて、あ、私やりますって言うんですね。で、どうするかというと、ローマ帝国が、じゃあ、まあ、わかりやすくドルに直しちゃいますけど、100万ドル集めなさい、この地域から。あなたは100万ドル集めなさい。言われると、その主税人はだいたい300万ドルくらい集める。で、100万ドルどうするかというと、これはローマ帝国に払うわけです。いくら余りますか？引き算。200万ドルですね。 どうするんですか？そうですね。入るところに入るわけです。このポテトの中に入る。そうやって、この、不正な取り立てというふうに聖書に書いてありますけど、不正な取り立てをして、多く集めて、自分のポケットに入れる。そういうふうにして、財を築いていました。だから聖書の中では、主税人や罪人とか、主税人のような罪人とか、そういう言葉が出てきます。あいつらしょうがねえよな。ほんとひどいよな。ほんとあいつらの、もう自分、あいつらさ、ローマの手先になって俺たちからお金を巻き上げて、ほんとひどいよな。そうやって人々に文句を言われ、後ろ指を刺され、あんな奴らのような奴らは最低だよ。そういうふうに言われていた人たちであります。イエス様は、そのマタイに声をかけられた。マタイは、本当に、私のようなものに声をかけてくださるなんて嬉しくて嬉しくてしょうがなくて、仲間を集めて、あのイエスは主税人のような俺たちに声かけてくれるんだよ。もう嬉しくて嬉しくて嬉しくて、しょうがなくて、仲間を集めてパーティーをやったら、そしてイエス様を招いたらですね、周りの人々が、イエスはさ、あんな奴らと一緒にご飯食べてるの、もうしょうがねえよな。なんだよ。もう人々にこうやって後ろ指で刺される。そういう人々にイエス様は声をかけてメッセージを伝える。まさにギフト。当たり前のリワードで。あなたは真面目にやったね。あなたは一生懸命だったね。あなたは本当にまっすぐに生きたね。そういうリワードではなくて、本当にその価値がない、そんな資格ない、そのようなものに目を留めて声をかけてくださる、それがイエス様の恵みでありました。先ほど歌ったアメイジングレイスのこの歌詞を作ったジョン・ニュートンは、まさにそのような思いで、私のようなものにってね、アメイジングレイス、ハウスイザサウンド、本当になんて甘い響きなんだろうって、私のようなものを神様は招いてくださった、その喜びを歌い、彼は奴隷船の船長までやった人でありますけれども、神様、私のようなものを招いてくださった、その喜びを歌にしました。またイエス様の例え話の中にもあります、あの放蕩息子の話でありますが、あの放蕩息子がもうイエス、二人の息子がいて、その弟息子の方が勝手をして出てった。お父さんが僕にくれる分の遺産を今のうちにください。当時の社会ではもうめちゃくちゃ失礼な、ありえない話だった。でもお父さんはそのお金をあげて、その弟はその財産をですね、全部処分して、そしてこの町に出ていく。町に出て行って、それで最初はね、一旗ありたいって気持ちもあったかもしれない。でもお金使ってったらですね、みんな一緒に飲もうよって、一緒に食べようよ、もうお前の終わりとか言って、俺がおるよみたいな感じで、もう調子に乗ってですね、全部お金使い果たしちゃった。使い果たしたら、そこに飢饉がやってきた。食べるものがない。本当に、今まで友達だった人たちがみんな、この、何にも助けてくれない。何にもしてくれない。去っていった。そんな中で、ある人が、じゃあうち来いよって、呼んでくれ、ありがとうって言ってみたら、そこで、この豚の世話をする。別に私たちの社会の中で豚の世話をするのは決して卑しい仕事ではありませんが、ユダヤ人の文化です。ユダヤ人の文化というのは、ユダヤ人は豚食べないですね。皆さんご存知ね。豚食べない、その豚を飼ってるっていうのは本当にアウトローです。もう本当に誰もやりたがらないこと、やらないこと。その豚を飼いながら、豚が食べてるイナゴの餌を見ながら、あいつらうまそうに食ってるな。そうやって見てた。その時に弟息子気がついた。ああ、お父さんのところには、俺何やってるんだろう。お父さんのところには、雇い人だって食べるものがたくさんあって、大丈夫なのに、俺何やってここで飢えて死にそうになってる。そこで決心をした。お父さんのとこ帰ろう。 そしてお父さんにこう言おう。私はお父さんにも神様にも罪を犯しました。どうか私を雇い人の一人にしてください。あなたの子供と呼ばれる資格は私にはありません。私にはその資格がありません。弟息子は決心をして立ち上がって帰ってった。もちろん葛藤はあったでありましょう。どの面されて帰るんだって、そんな恥ずかしくて帰れない。そんな気持ちもあったでありましょう。でも、もうとにかく帰らないと、彼は帰っていきました。もう怒鳴られるか何と言われるか無視されるか恐れながら帰っていったらありましょうけれども、帰っていったらお父さんは待っていた。遠く離れていたのに、お父さんは走っていってその弟息子を抱きしめて接吻した。お父さん、僕はね、本当に恐ろしい罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。本当はその後も続けたかったんだ。でもお父さんそれ以上もう何も言わせなかった。さあこの弟、この子帰ってきたんだ。さあ履物持ってこい、綺麗な洋服持ってこい、そして指輪持ってこい、もうそしてこのパーティーだパーティーだ。お父さんは大喜びでこの弟息子を迎えた。本当にお喜びでその弟息子を迎えた。でもそれを見ていた後で知ったお兄さんはそれが許せなかった。自分は頑張ったんだから、自分は真面目にやったんだからリワードがもらえると思っていた。自分は真面目に一生懸命やったんだからリワードがもらえる。でもギフトをもらったのはその資格がない弟の方だった。なんであんな奴に怒るわけであります。でもそのお父さんは最後にこう言います。この子は死んでいたのに生き返ったの、これいなくなったのに見つかったんだ、喜び祝うのが当たり前だろうって。そんなの当たり前だろうと、そんなの当たり前だろうってお父さん言った。喜び祝うのは当たり前だろう。皆さん当たり前ですか？真面目にやっていたお兄さんが何にもお祝いしてもらえなくて、勝手なことやって帰ってきた弟が大喜びで迎えられる、それ当たり前ですか？私たちの感覚では当たり前ではありません。これはやっぱりギフトです。リワードではなくてギフトです。当たり前じゃない。驚きです。そんなのがなんで許されるの？勝手なことやってたのに、わがままやってたのに、なんで許されるの？そんなのは当たり前じゃない。でも、私たちにとって当たり前じゃなくても、神様にとっては、私がこんなにこの子の帰ってくるのを喜ぶのは当たり前じゃないか。当たり前だよ。私たちにとっては驚きだったとしても、神様にとっては当然だよ。喜ぶのは当たり前だよ。そして、このお話では、お父さん、お兄さんの方も招かれてる。弟息子が喜んで迎えてくれたもらったように、お兄さん息子も喜んで、お父さんの胸の中に飛び込むならば、お父さんは喜んで迎えてくださる。お前も私の愛のギフトを受け取ればいいのにって、お前も私の愛のギフトを受け取れよ。そのようにお兄さん息子も招かれている。皆さんの多くの方中で多くの方々はこのお兄さん息子のようにですね、真面目に生きてきたと思う。本当に私は弟息子のような人です。本当に神様がそういうふうにギフトとして私を迎えてくれるのはそれは嬉しくてしょうがないという方々。そういう方々は本当に素晴らしい。ぜひ神様の胸に飛び込んでほしい。でも私はこのお兄さんみたいです。方々も多いと思う。私真面目にやってきました。私一生懸命やってきました。 なのに、だったらリワードもらえて当然なのに、リワードもらえないんですかって、聖書ってそんなひどいんですかって思われるかもしれない。でも神様は私たちを招いてらっしゃる。リワードの世界じゃないよって、あなたを私のギフト受け取ってくれよって、お前も私の胸に飛び込んできたらいいのにって招いてらっしゃる。で、それはなぜかというならば、私たちは本当のことを言うならば、聖書によると本当のことを言うならば、誰も誰一人リワードで勝負できるこのものはいないからです。私たちは神の前に、私はこんだけやりましたって神様の前に自分のやったことをリワードくださいって言える人は、本当のところは誰もいないんだよってのがイエス様のメッセージであります。誰も何かを受け取る資格はないんだ。聖書はこう語っています。ローマの6章の23節の言葉であります。罪の支払う報酬は死である。リワードですね。あなたがもらうリワード、それは罪があなたに死というリワードをくれるよ。それが私たちの当然のリワードなんだよ。この死というのは3つの意味があると言われます。1つは肉体の死であります。もう1つは霊的な死であります。霊的な死というのは神様から離れてしまうこと、霊的な死です。そしてもう1つが永遠の死であります。その私たちがこのリワードとして、こんだけあなた頑張りましたねと罪が私たちにくれるそのリワードを受けるなら、それは当然だ。でもこれで終わりだったら私たちは悲劇です。聖書ってなんて嫌なこと書いてある話なん、書物なんだろうとなるでしょう。でもこれだけでは終わりません。神様はギフトを準備してくださった。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命である。神様はギフトを与えてくださる。イエス様の十字架によって罪を帳消しにして、私たちと神様と共に生きる喜びというギフトを準備していらっしゃるのであります。イエス様は悔い改めなさいと言いました。悔い改めなさいというのは方向転換をするってことだ。方向転換して神様の方を向きなさいってことだ。自分の罪を認めて神の方に向きなさいってことです。だから神様の愛の支配がやってきたから、天国が近づいた。これアットハンド、英語の訳ではある訳でアットハンドって訳される。天国が近づいた、もう手を伸ばせばそこにあるって、アットハンドだって。神様の愛の支配もうそこまで来てるんだよ。あなたも意地を張ってないで、神様の愛の支配の中に飛び込みなさい。リワードを求めるのではなくて、このあなたに準備されているギフトを受け取りなさい。それが悔い改めであります。やっぱり勇気がいるでありましょう。私たちもう本当にリワードの世界で生きています。こんだけ頑張ったんだから、こんだけ報いられる、そうあるべきだという世界の中で生きている。なかなかそうはいかない不条理があるわけでありますが、でも本当にやったら認められる、やったらこの評価される、そういう社会の中で生きています。ですからなかなかこのギフトの世界に飛び込んでくるのは勇気がいる。でも思いっきりがいる。でも神様は私たちを本当に喜んで迎えてくださるんであります。本当にこのリワードとギフトってことを考えるならば、私も本当にまさにリワードを求めてました。神様、こんなに一生懸命やってるんだから、こんなにたくさん聖書を読んだんだから、こんだけお祈りしたんだから、こんだけ献金してるんだから、こんだけ教会真面目に来てるんだ、こんだけ友達誘ったんだから、こんだけ一生懸命やったんだから、神様認めてくれるでしょ。そういう生き方を私もしていました。それで褒められると思ってました。でも、それは全くの的外れでありました。 的外れというのは聖書でいう罪という言葉の語源の意味でありますが、的外れだった。神様は私たちにギフトを準備していらっしゃる。当たり前じゃないギフトを準備して、驚きのギフトを準備していらっしゃる。あなたはそのままで神様のところに帰ればいい。神様はあなたの罪をイエス様の十字架の上で全て処分してくださった。だから神様のところに帰ればいい。神様はあなたと共に歩み、あなたを支え、本当に戦いもあるでしょう、悩みもあるでしょう、波風が立つこともあるかもしれない、嵐の中を通ることもあるかもしれない。でもこの方が一緒にいて、本当に私たちのために一人子イエス様を与えてくださった、愛を与えてくださった方が私たちといつも一緒にいてくださる。そのギフトを神様は私たちに差し出してくださって、私たちのすべきことは、どんなに素晴らしいギフトであったとしても、それは私たちがありがとうございますって、アットハンドだから、あなたが手を伸ばせばそこにあるんだから、私たちもありがとうございますと受け取らないといけない。それは、神、イエス様ありがとうございます。あなたを受け入れます。そのプレゼント感謝します。私は悔い改めます。あなたを信じます。そう受け入れて歩んでいくことであります。もうすでに私はイエス様を受け入れました。その方々ももしかしたらいつの間にかこのリワードの世界に戻ってないだろうか。この神様のが私こんだけ頑張ったんだからこんだけ報いてくれるでしょ。そういうリワードの世界に戻ってないだろうか。神様が本当に罪人の私たちを受け入れてくださった、許してくださった、その恵みに感謝して歩ませていただきたいと思いますね。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たちを本当に愛してくださって、ギフトを準備してくださっていること、ギフトを準備して待っていてくださって、さあ悔い改めてこのギフトを受け取りなさいと、神の愛の支配を、神様と共に歩む喜びを味わいなさいと招いていらっしゃること、ありがとうございます。神様、本当に私たちはその世を受け取る資格がない、あの放蕩息子の弟が言ったように資格がないものであることを私たちは知っています。神様、でもそのままで抱きしめ受け止めてくださるあなたのご愛に私たちも飛び込んでいくことができますように、神様、私たちをこの引き止めている、このやっぱりこんだけ頑張らなきゃいけない、そんなリワードのこの先入観から私たちを解放してくださいまして、本当にあなたはどこまでも豊かに気前よく与えてくださる方なんだということを本当に安心して受け止めて感謝して歩んでいくものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。あなたの恵みに心から感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。